アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2635回2月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはチョコレートはいかがですかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。チョコ欲しいですよね。大きな大きなチョコボール食べ応えありますね。大きなチョコクランキーも美味しいですね。食べ過ぎですね。三浦です。
今週は IT ジャーナリストの野下さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。やっぱり今の生チョコとかいうのが流行ってまして、テレビとかでもバレンタインデー前というのもあっていろんな美味しそうなチョコレート宣伝してるんですけれど、個人的にはチョコボールとかクランチチョコ、板チョコとか好きですね。ということでよろしくお願いいたします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで、 JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。日本経済新聞のウェブのページにありました記事です。金融庁、アップルに初の停止要請、無登録の仮想通貨アプリという記事が出ていました。金融庁が無登録で営業する海外の5つの暗号資産仮想通貨の取引所のアプリのダウンロードを停止するよう米アップルと米グーグルに要請したことが2月7日に分かったということです。ここでは三浦さんと野下さんに入っていただいてます。
はい。
ちょっとだけ春さんも入っていきます。
はい。
まだ火曜のライカの話しないかもしれないですね。
もうライカがライカがって言ってますけどね。
はい。さっき聞きましょう。はい。
そうですね。金融庁がっていうところですね。本当に日本はこの仮想通貨に関して何をしたいんだっていうのがすごく前から思ってて、
はい。
実は2017年とか18年ぐらいまでですかね、日本って暗号資産の取引量って世界一やったんですよ。昔2017年ぐらい。なのでこういうネットとか Web3 とかって言われるような部分では日本完全に遅れてるんですけど、
はい、
2017年仮想通貨暗号資産の分野では世界一やったんですよね。そこでうまいことやってればリードできたはずなんですよ、世界を。
はい。
それが金融庁をはじめとする規制で、はい、もう今全然ダメなんですね。金融庁としては投資家保護って言ってるんですけど、
はい、
結局その投資家保護のために規制をきつくすることによって日本での暗号資産の取引所っていうのは本当に使いにくいですし、
はい、
全然手数料が高いとか使える取引できる暗号通貨も限られてたりとか、何よりも税金がめちゃくちゃ高いんですね。
あ、そうな
んですね。うん、最高税率 55%
ガソリン税かと思うよ。
今の普通の証券株の取引とかだと分離課税でそれ独自で課税されるんですけども、
はい、
それも導入しない総合課税になってて、それで最高税率が 55% になってしまうんですけど、
はい、
もうそれだと暗号資産を使って何かいろいろやろうとする人が日本からどんどん出ていってるんですよね。なので本当にどうしたいんだっていう、またこの暗号資産の分野でもどんどん遅れていくだけじゃないかなと思いますね。
考えられる要素とかないんですか？
いや、もう政治が悪い。
政治が悪い。
と、まあ、金融庁は税金をできるだけ、金融庁というか財務省ですよね。金融庁の、はい、財務省がその税金できるだけ取るようにしてるとか、それだけですよね。一部の国会議員の中では暗号資産にすごい理解のある人はそこを何とかしようというふうに動いてる方もいるんですけど、
はい、
もう圧倒的少数派ですね。
ここで記事で言ってますのは、日本国内でアップルもグーグルもアプリでこの手の暗号資産の取引ができるようにアプリを入手してしまうと、はい、だからそれを削除してくれと言った。
ですね、その要は日本の金融庁に登録されてる暗号資産仮想通貨の取引業者のアプリしか認めないと、はい、金融庁は言ってるんです。今まではアップルもグーグルも世界中のアプリ出してる取引所のアプリが使えたんですけど、
はい、
それを削除させたというところですね。
容認してたけども再三警告してきたけどやめなかったから停止要請に踏み切ったって書いてますけど、じゃあ我々はユーザーからは見えないところでずっとこう言われてたわけですかね。
ああそうですそうです、
うんうん、
警告はしてましたね。
でもそれで取引していたとすると、ほんならもうこれどうしたんですか、立ち行かなくなるじゃ
ん。アプリではできないんですけど、ウェブ上ではできます。
あ、なんすか。あ、別に全然いけんねや、そしたら。
だってウェブ規制できるわけじゃないじゃないですか。できないじゃないですか。特定のサイトへのアクセスを国としてブロックするっていうことになるので。
ああ、そうか、そうか。
それはね、
それはできないね。
どこかの国がやってるようなことになってしまいますよ。
はい、なるほど。
それは日本はしないでしょうけどね、は
い。まあでもそういう金融庁がそういうことをしたっていうのが、まあ問題視されるということですかね。
ですね。だからこの日経の記事では、記事の書き方としてはなんとなくやったのが正しいというような雰囲気の書き方ですけど、私はちょっとこれはどうかなと思いますね。
これね、会員向けの記事で、有料会員しかその記事の続きは読めないんですよね。
あ、そっかそっか。
そう、我々これ最初の5行しか読んでないんだから、その後になんか反対のこと書いてあってもそれはわかんないんだけど。
はいはい。私一応有料会員なんで全部
は。あ、なるほど。
はい。
そう。でも番組的にそれ有料会員じゃない人も内容知ってしまうのマジか、そこあっても読めないんだよね。申し訳ないです。
はい、
よろしかったでしょうか、春さん。
はい。
それだけ晴れたでしょうか。
はい、ありがとうございます。は
い、すいません。はい。は
い、いえいえ、はい、ありがとうございます。でですね、先週突如としてアップルが新しいアプリを出したということで、記事がギガ人の方に出てました。アップルがイベント名や画像を自由に設定して招待状を送信できるアプリ、アップルインビテーションをリリースという記事でして、2月の4日にイベントへの参加依頼を作成して別のユーザーに共有、参加可否などの連絡が可能なアプリをリリースしています。これ、ミラさんとね、ハルさんと私で3人で収録前にね、言ってたんですよね。野下さん、このアプリ見たことあります？
見たことないです。
いや、全く初めて出たやつがあれやけど。
いや、海外のメルマガでこれが出たっていうのは見てたんですけれど。
はい、はい、はいはい。
すいません、今ちょっと多忙すぎて、ちょっとそういうものを落とす余裕がない。はい。
私が最初に X で見たのは、これのデザインした人のポストを見たんですよ。で、うん。で、このアプリ前からあったんかなってずっと思ってて、新しく出たってその人書いてへんかったから、見たら、まあ新しく出たってこれ出てきたんでね。
うん、
インビテーションやから、あ、アップルからの招待状を受け取るアプリやと思ってしもたんです。
あ、わかります。
そう、私。
私も英語で見た時はそう思いました。
そう思いましたよね、うん。だから我々もチャンスがあって WWDC 呼んでもらえるわけないんやけど、ちょっとそんなワクワク思ったんやけど、違いました。自分で人を招待するためのアプリでね。基本これアップル製品ユーザー向けなんですよ。アップル ID 持ってる方、あ、今アップル ID 言えへんね。アップルアカウントで。
アップルアカウントでいけるんです
よ。そうですね、は
い。
人生の特別な瞬間のために人々を集める新しいアプリだそうです。ということで。ただ、イメージとして、我々というか私がそう思うだけやけど、アメリカの映画で、ホームパーティー開きます言うたら、家に車が来て、ここから家族がみんな降りてきて、なんかね、夏やったらバーベキューするとか、お家でケーキこう、みんな、なんかそんなのインビテーションとか思ってしまうんやけど、
うん、
じゃないのかな。
いやー、なんとなく私も印象的にはそうでしょって思いました。やっぱりこのみんなで和気あいあい、ホームパーティーしながらとか、音楽聴きながらとか、写真みんなでワーワー撮りながら、シェアしようよっていうノリの、それを支援するアプリっぽいなと思いますね。
それにふさわしい写真は自分のストックから選んでこう貼ったりとか、そういうことをいろいろしてできるみたいですけど、三浦さんも言ってましたように、これ、招待はできても、お金を徴収するような機能はついてない。
あ、そうですね。ね。だから、お金をもらって開催するっていうには、不向きというか、そういう設計にはなってないな、という。
実は3月15日に公開録音するじゃないですか。これでやったら、みんな、リスナーさんはアップル製品どうか持ってるわけだから、はい、うん、まあ多分 iPhone とかもお持ちの方もあった時に多いと思うんで、このアプリで公開録音参加とか。
そうそうそう。
で、できたらと思ったけど、お金徴収できる。
そうですね。結局そこは別のウェブサイト行かないとっていうのだったらあんまり
どうだ
ったんですかね。でもなんかデザインができるんだったらそれはそれでオリジナリティが出せるんだったらいいんじゃないですかね、
はい、そうですね。
確かに確かに。
申し込んでもらった人にこれを送って改めて招待状もこれでいきますからというやり方ならできそうですけどね。
そうですね、
うん、今までアップルがいろんな音楽ちょっとだけ録音するのなんでしたっけ。音楽作りたい人のためにちょっとだけ録音するソフトあったじゃないですか。
え、わかんない。
なんかあったんですよ。あと、そんな、ちょっとだけなんかするってやっぱりよう出てくんねん。で、絶対大ヒットにはなれへん。知ってる人は知ってるんで使うんやけど、知らん人全然知らんっていうパターンになっていくんやけど、あれはなんなんやろうなっていう。
ソーシャルベタですよね。
そう、うん。あの、昔の iTunes のピングから始まって、ソーシャルベタ。ソーシャルベ
タ。すすがなくなってね。
そこ掘られたくないでしょうけど。
でもこれに関して言えば、コロナが一応やっと収まったので、みんなで集まりたいっていう機運はアメリカでは高いので、それに向けてリリースして、今だとローカライズとかって別にそんな難しくなくなったので、全部のユーザーに出して使いたい人はどうぞっていう感じかなっていう、本当に軽い感じだと思います。
確か皆さんこれ動画とか音楽もユーザーがここを通じて招待状が配られた人全員に公開することができる。
うん、そうです、そうです。
ですよね。
こういうグループをポンと作れるってことなんですよね。言い換えれば。はい、このグループに入ってる人は写真を共有するホルダーがあって、そこにみんなで取り合ってるから、これは共有した方がいいやっていうのをポッポンそこに入れていきますと。そうすると、このグループに入っている人は誰でも見られるという仕組みが入ってるみたいですね。
その場限りの SNS っぽいですよね。なんかそのスレッドはないやろうけど、ね、は
い、誰かと旅行行くのにこういうグループ作って
短期で何かグループ作りたいっていうニーズは結構多くて、うん、だけどそれでこのサービス使ってる使ってないっていうのがあるから、うん、iPhone ユーザーだったらこれでいけますっていうふうに囲い込みしようみたいなのは、囲い込みじゃないな、使いやすくしようっていうのはちょっとあったりするかもしれません、うんうん、でうまくいったらここに Apple Pay 機能を載せるとか、
はいはいはいはい、
後で付加価値はつけていけると思うので、まずはちょっとジャブ的に出したんじゃないかなと思います、うんうん、
来週からあの収録予定これで回します。
まあ、そういう感じですね。
そういうのでもいいんでしょうね。
多分いろいろアイディアが出てくると思うんで、
はいはい、
もしかしたらこういう招待以外に、例えばグループでなんか宿題するとか、で、そのホルダーとか置けるんだったりやるとか、はいはい、そこで作曲するとかっていうのもあるかもしれないので、これからいろいろアイディアが出てきて、アイディアが出てきたらまた名前が変わるっていうパターンじゃないですか。アップルグループになるかもしれないし、アップルトゥギャザーじゃないですけど、なんかジョインとか、なんかそういうニックネームになるかもしれません、ね。
今、グループで宿題で思い出したんです。今の高校生ぐらいの人らって、その宿題グループでやるときって、図書館とか、誰かの家行ってとかよりも、圧倒的に多分マクドナルドが多いと思うんですよ。
へ
ー。で、スーパーカブでいろんなとこ行って分かったんですけど、国道沿いの何の変哲もない、まあ都会でもない都市郊外のね、そういうところのマクドナルドパッと入るんでしょ、夕方。うん、そしたら、ほとんど同じ制服の子らがでいっぱい座ってるんですよ。お客さんがその子らしかほとんどいないんですよ。で、まあまあ学校の帰り寄るのはまああるでしょうと。でも私ら、まあ私は大阪ですけど、大阪の感覚で言ったら大阪全部そうやったら言えへんけど、この時間やったらまあ遊びで学校の帰りちょっと食べるために入る感じで見てたのが、違うんですよ。全員がほとんどノート出して。
すごいじゃないですか。
勉強してるんですよ。マクドナルドもあれよう許すなと思うけど、帰れへんやろ、そしたらと思うけど。うん、あれびっくりした。みんな勉強してるやんと思って。
真面目ですね。
うん。その中に一人おっさんがマクドナルド食べてるっていうなってて。うん。宿題っていうのもね、形が変わんのかなってなんて。
そういうところ思いましたけどね。やってるんですね。うちだとは、LINE で繋いで、黙々勉強しながら。わかんないとこは、わかる人いるとかって呼びかけながらやってる人もいるみたいですね。はい、ちなみにこのアプリ、Apple アカウントがない人も、Android ユーザーも入れるので、招待されれば。招待するのは必ず Apple アカウント。
でも Apple アカウント作りませんかって聞かれるんでしょ、これ。
そこまで検証してないんですけど、なくても Web アプリとしては使えるみたいなことは歌ってるので、もしかすると、Android ユーザーが、あ、こんなアプリが使えるんだったら、やっぱり Apple 製品じゃないとあかんわっていうのを狙ってるのか、狙ってないのか、わかりませんが。
はいはいはいはい。そして、スミルさんに書かれた記事なんですが、AskJP の記事ですね。Apple、Apple Care Plus サブスクのみになる可能性という記事がありまして、今週2回目ですね。まだこのような人の名前出ますが、ブルームバーグのマーク・ガーマンさん。 の情報によりますと、Apple Care Plus の買い切り版を一部の販売ルートで廃止する予定であるというんですね。変更の内容が、Apple は2月上旬から実店舗またデバイスから購入可能なプランをサブスクリプション型に統一すると。買い切り型オンラインストアのみの扱いに変更するというんですね。私も前ソフトバンクで iPhone ずっと買ってた時代があって、その頃はヨドバシ行ってもいいし、ソフトバンクのお店行ってもいいんだけど、まだ買ったばっかりでアプリケアつけてなかったから、アプリケア入れてくださいって言ったら、毎月の月割りで課金みたいな形で引き落としてくれるんですよ。ソフトバンクさんでやった時は買い切りはやってなくて、必ずサブスクにされてたと思うんです。買い切り型はオンラインストアのみの扱いっていうこと。店頭での場合ももう無理なるっていうことですね。アップルケアについてはまた今度 iPhone SE が新しく出るかもしれないという噂がありますから、それ買ったら皆さんねつけることもあるでしょう。野下さんは絶対つける派でしょ。
いえ、買ったことないです。
嘘や。いやほら昔 MacBook Air 飛行機乗っててほらなんかこぼれて壊れてて、
あれはでもクレジットカードの保証で、
クレジットカードの保証でいけた、
はい、
あったからもうこれからずっとそういうの入っとこうと思ったんちゃうかなって思ってたん。
うん、入ったことないですね、実は。
あ、ほんまに。
はい。
でも、めちゃめちゃすごい故障にあんまりなったことない。
ないですね、一回も。
大事に使われてるんですね。
私も iPhone はないんやけどね。Mac は何回かあったから、ね、Apple Care でだいぶ助けられましたけどね。そんな中で、三浦さん向けのね、ニュースがありますんで。はい。ブログ気になる気になるにあった記事で、Apple 毎年恒例の Apple Watch のチャレンジ企画、心臓血管チャレンジを今年も2月14日開催へという記事です。
そうですか。ほいほい、はい。忘れてました。やらないばね。うん。
クリアの条件は昨年と一緒で、2月14日にエクササイズリング、緑色のリングを完成させるとクリアになる。緑ってあれ、スタンドちゃいますの？立つだけでいいじゃないですか。
スタンドは水色。
あ、そっか。
そう。
緑色は何でしたっけ？
運動。
運動、ああ。
キャー運動
びっくりした。
やらねばならぬ。
びっくりしたわ。
びっくりした。
すいません。
そんな声出せるやんと運動すればいいのにって。
いや、それとこれは違うわ。
はい、あ、違いますか。はい、うん。このチャレンジをクリアすると特別なバッジまたもらえますっていうことでしたね。
いつも似てるっちゃ似てますけどね。
はいはいはい。
雰囲気は似てますね、いつも。
皆さんの場合、座ってずっとお仕事してるから、その、うん、言ったら、お尻と椅子がくっついてる時間が長いわけですよね。
はい。平らになってますね。ね、
はい、いやいやいや。いや、私あんまり長時間座るって仕事、あんまり経験、まあ、ないことはないんやけど、少なくって。うん、あれ、お尻痛なるんじゃん、ずっと座ってて。そんなことないですか？
いや、痛くなるのも忘れてますね。痛いんだけど、もうゾーンに入ってしまうので、ほぼ。毎回。もうずっと座ってますね。だから、それを防ぐためのアプリを使ったりとか、よく数年前からちょっと流行ってた時期あったじゃないですか。ポモドーロテクニックとかね、25分やって、5分休んで25分やって、それを何回かやったらちょっと多めに休みましょうみたいなものをやってみたりとか、いろいろ試すんだけど、結局25分のアラーム鳴っても、延々と仕事してるみたいな、ね。よくないなみたいな。後で反省ですわ。
その集中度高いですね。
そう、そうなっちゃうんですね。うん、
ねえ、その集中力は欲しいわ。あ、注意3万男やから。
いやいやいや、
そんなの常に他が気になって、他のこと気になって僕は知らない。
マルチタスクに多分その分できると思うの。
あかんねえ、
それはできないの。
あかんねえ。注意3万でシングルタスクや。どうしようね。
そうすか。
仕事も勉強も全然はかどれん。
いやいやいや、ご謙遜を。はい。
はい。はい、今週は IT ライターの野下さんに先日行われました CES2025 の取材に行かれたお話を伺っています。
今年の特徴としては、まずメインがラスベガスコンベンションセンターっていうところがあって、はい、その中だけでノース、セントラル、ウエスト、はい、サウス、はい、でパーキングロットって5つ会場があるんですよ。でさらにヒルトンも、さらにもう一つ入れると6つあるっていう、その周りのホテルでもやってるっていうので1個あるんですね。
はいはいはい。
で、それとは全く別の離れたところに、ベネチアンエキスポっていうのがあって、そこは1階と2階を丸々使うんですけれど、さらにそれは別に、隣接しているホテルの部屋を使って、全部スイートっていうんですけれど、そのホテルの部屋で企業が個別に発表するんですよ。 もうなんかね、行くのが男女。4階、6階とか、え、これ、ここのフロア行くのにどう行ったらいいの？
ああ、はいはい。
えのごさんとかは、もうレストランとか借り切ってやってるんですけど、はい、うん、予約しないと入れないとか。
ああ。
もう無理みたい
に。それはさ、CS の会場にワグ取るよりもお安く済むんですか？
いや、
そういうわけでもないですか？
展示会場にすると目立たないわけですよ。はい、もう他にも。
あ、もういっぱいの中に埋もれてしまう。う
ん、そうそうそうそう。だし、うん、ホスピタリティも出せないし、商品説明もできないから、はいはいはい、結局知ってる人だけをお呼びして紹介するみたいになっちゃうんですね。
は
い、
それはもう CS とは関係なくやってる。
いやいや、それはもう完全に CS の中。
中なんです。
あ、中なんです。だからさっき言った4500とはまた別に多分1000ぐらいそういうのがあるんですよ。自分だけでホテル借りてるとかっていうのもあるし、
はいはい、
そうなるとまたちょっと CS とはまた別なんですけれど、そのベネチアンっていうところで言うと、うん、ホテルの部屋はもう完全に CS の中なので、うん、一応この企業はこの部屋ですとか番号とかアプリで調べられるんですけど、たど、
はい、
り着けない。さらにもう一つ別のホテルのエリアで C スペースっていうのがあって、メインだけでそれだけあるんですね。
うん、
それとはまた別にホテルが5つぐらいあって、全部がもうタクシーでないといけないみたいな。
なんかアップルが出さないのもなんとなくわかりますね、そういう状態だと。
だし、もう全然目立たないわけですよ。で、
そうですよね。
来たら来たで人が押しかけまくってて、何も見えないっていう状態になっちゃうんで、これはもうどうしたもんやらっていう、いたしかゆしだと思うんですけど、来る人はいっぱい見たい、いろんなものを。はい、けど行ったら人がいっぱいすぎて見えないっていう、まあ究極のジレンマ状態なんですね。
参加企業も難しいですよね。参加企業も見てほしいのにっていう、はい、
でもそれでもまだコロナ前には戻ってないんですよ、数字的には。
ああ、そうですか。
来場者とかもこれでも多い。だからそのコロナ前にどんだけ来てたんやっていう。コロナ前は一個一個のブースがすごいちっちゃかったんですね。だからそのアイラウンジみたいなまとめてっていうところに、要するにそこに行けば、アップル関係の周辺機器とかが100社もないけど、50社ぐらいはまとめて見られたんですよ。で、まとまってるからそこにいろんなものを出すとかって言って来てたんですけど、うん、今そういうまとまってるっていうか、一応ここは周辺機器ですよとか、ここはウェアラブルですよとか言ってるんですけど、みんなそこに出さないんですね。
そうなん
だ。たらないやんみたいな。なんでこのブースがここにあんねんみたいな。要するに、ウェアラブルだけどデジタルヘルスだからデジタルヘルスのところに出してるとか、スポーツに出してるとか、ゲームのところに出してるとかなると、フロアどころか会場が違うんですよ。で、その会場移動するのに1時間かかるんですね。混みすぎて、
はいはいはいはい。
バスは出てて、普通だったら車で10分とか15分で行けるところが、1時間経っても着かないみたいな。っていう状態になるんで、その人数が恐ろしくて。そうすると、ぐるっと話戻すと、周辺機器とかは見るんですけど、あるねっていうぐらいで、見てる余裕がない。うん、し、見ても、特に何があるっていうか、前ほんとケース屋さんとか、カバン屋さんとかいっぱいあったんですけど、
はい、そ
ういう
の。はいはいはい、
全然とは言わないけど減ったし、うんうん、アンカーさんとかメーカーは出てるんですけど、
はい、
メーカーのとこにたどり着くまでがいいと、もう無理みたいな。
大変ね、
うん。アンカーなんかは行くと、もう全然周辺機器というのもバッテリーとか、新製品とか、新しいものを出してて、はい、アップルとかスマホとかデバイスとか、もう全く関係なくや、
はい。
要するにアンカーっていうブランドを売ってますみたいな感じになって、
うん、
で結局話が聞くと話が長くてみたいな、
うん、
になっちゃうと。
こっちにリアルタイムで CS こんなん見ましたみたいな動画を X とかいろんな SNS で上げる方がいるから、そんなのちょこちょこ見てたんですけど、
多分そっちの方が分かりやすいかも、うん、現地の方が
長い尺じゃないから字幕を引きやすいとこしか見れないわけですよ、逆にそれで言うとね、うん、だからどう意図でどういう技術使って作ったとか、そんな全然分かんないんですよ。すごいなだけで終わる動画ばっかりいっぱい見る羽目になるんですけど、
行って話聞いても、いや僕分かんないとか、はい、私聞いてないとか
そんな
でも担当者今いないとかってなるわけです
もうあんまり、
いやだから本当に一期一会で
一期一会
本当にたまたま行って、たまたま見つけて、たまたま話聞けて、たまたますごくて、でしかもそれをどっかのメディアが発信して、それを見てまたみんなメディアが行くみたいなことに今なってるので、
はいはい、
なかなか
宝物探しです ね、 本当
に
ね。
いやもう悩ましいというか、
ね、
今年はさっき言ったその周辺機器が出てるとか、ウェアラブル出てるとかっていうカテゴリーがあるんですけれど、
はい、
カテゴリーが49あるんですよ。 で、まあ、その中には AI とかもあるんですけど、それ AI っていうのもあれば、なんでここに AI っていうのも、例えばモビリティとかあるんですけれど、まあ車なんですけど、はい、車って言ったって本体の話はまあほぼほぼないんですけれど、自動運転技術の話とか、安全面の話とか、車載オーディオの話とかっていうふうに、車って言っても全然バラバラなんですよね。
はい。
じゃあどこを取材したらええねんみたいに、もうほんまに大変になるんですけど、さっきの話じゃないですけど、そのまた戻って、車のとこに行ったんだけど、なんかすごいアップルカーオーディオのすげえ面白い話が聞けるとかいうのもあったりするんですね。
へ
ー。メディアデイっていうのが会期の2日間あるんですけれど、はい、まあ、今回1月7日から10日の4日間だったんですけれど、メディアデイっていうのが2日前の1月5日から始まります、はい、1月5日の正確に言うと4時からオープニングみたいな今年のトレンドみたいなのを紹介するんですけれど、でその後にアンベイルドっていうイベントがあるんですね、
はい、
でそこにはプレでブースがいっぱい出てて、今年70ぐらいあったのかな実際ブースがバーッと並んでて、そこに見てほしい企業はそこだけ出てくると、そこだけもあるし、本体にも出るけどそこにも出るみたいなのもあるんですけれど、はい、要するにメディアに先に紹介するっていうのがあるんで、走って見て回ってるのは多分そこだと思います。
あ、
まあ、知ってるかどうかは分かんないですけど、
はいはい、
プレスっていうかそのメディアのイベントって夜中10時までぐらいあるんですよ。
え、
夜中10時まであるんです、
はい、
で朝8時ぐらいから始まって早いと早いとね、
早そんなにでそんなに早い、
要するに朝だけやってるセッションとかもあるんで、
はい、
そうすると7時とかにはもう会場行かないといけないですね、
はい、
で7時に会場行こうと思ったらどんなにシャトルバスとか乗んでも1時間かかるんで、
はい、
6時には乗らないといけない、じゃあその前にご飯食べてって言われたらみんな5時起きなんです
ああ
でその前の日に10時まで仕事して記事書いて、はい、寝ないでそれに行くみたいな感じになるんで、みんな走れてないですね、
何のためにという感じもするけど、はい、あ、そうですか。野々下さんの CES2025 取材のお話は次回に続きます。彦星さんからコメントいただいてます。こんにちは。先月のお題について思い出したことがあるのでコメントします。毎回ウォッチ OS のアップデートで密かに期待しているのが7セグ数値表示です。日本ではレジや電卓、タクシー料金などに馴染み深く、時計にもぴったりなのにアップルは採用しません。美しさを重視するアップルの方針でしょうが、一度くらい選択肢に入れてほしいものです。調べてみるとカスタムウォッチフェイスが作れるクロコロジーというアプリがありました。 iPhone でデザインしウォッチに表示できます。月額400円、または年額3000円のプランがあり、プリセットの7セグ風文字盤を試しています。バッテリー消耗も気にならず気分転換に最適です。長時間表示するには設定が必要ですが、7セグ好きにはぜひ試してほしいアプリです。余談ですが、先月末に推しのサイン会で川崎へ行き、ラゾーナのアップルストアにも立ち寄りました。翌日は横浜の吉村屋で1時間半並び、帰りの横浜駅で迷うハプニングもかっこ笑い。2月に入り寒波が厳しいですが、皆さんも体調に気をつけてお過ごしくださいと、彦星さんからコメントいただいてました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。7セグ表示って分かりますよね、
うん、
日曜日の日みたいな感じ。
ああ、はいはい
はい。はいはい、あれのことね。はいはいはい、はいはい、うん。
言わずもがないけど、一応で言うとくと、それが棒が7本あるわけですやん。
そうそう、
ね、横3本、縦4本でね、うん。で、それ組み合わせてるわけけど。うん、あれの元々って何か分かりますか、まあ、言えばアラビア数字ってみんな言ってるやつですやん。
うん、
小学校の時に図書館で読んでたら、そ、小学校やけど7セグいうもんは世間で見て知ってるわけですよ私はね、はい、でアラビア数字の元はこうでしたって言って、木の棒を漢字の日っていう漢字みたいに並べて、うん、それで数字を作ってたっていう解説があったんですよ、うん、だからもともとはそれで数字の形を表してやってたんで、まあ、手書きとかになったいうことやから、ああ、7セグはひょっとしたら先祖返りやねんなこれはと思ったんですよ、
うんうん、なるほど。
まあ日本ではレジや電卓、タクシー料金ということで、もうでもだいぶ減りましたね、
うん、昔はよく見かけたもんですけどね、これは、ね、
うん、まあ、部品屋さん行っても7セグのほんま安いので、まあ、未だにこうみんなね使うんですけど、トレンドとしては今あれが流行ってます、あの自作界隈では、あの二気四換油って、あの、
あ、
真空管の中に0から9までの針金で今度数字が並んどって、 電気が通じたらその3やった3のところの電熱がこうランプみたいな電球みたいにこうやって言うと光るやつね、あれ高いんですよ。で高いし普通の電圧では光れへんから200ボルトぐらいいるんかな、あれ確かに、
やろ
うから、うん、だから普通の小圧でやっても200なかなか作りにくいから外でモバイルバッテリーでというのがなかなかできないんですよあれ、フェイクで、ね、今やったらほら普通に液晶があるじゃないですか、液晶に絵作っといてそれ送ってちょっと揺らしてジオアニメみたいにすると、
あ、なるほどなるほど、
本物みたいやってやってる人はいます。ウォッチフェイス変えたりしてる人います？この中で。
いや変えるというと、
あ、その普段アップルからつけてきたデザイン以外の何かをこう工夫して、
基本的にはアップルが用意したフェイスの中から選んで、うん、で表示するやつをアプリとかの表示とかその辺をカスタマイズしてる感じですかね。
まあそこまでですよね、せいぜいあれですよね、写真アプリからなんか好きな写真引っ張ってきて右上に数字表示させるぐらいの、
それもしてないですね。
本当に私もそれはやらないですね。
そうですか、結構私あれやってる人見ますけどね。
あ、やってる人は確かにいますよね、
後半で出てくるいわゆる推しのね写真をこうアプローチつけててやる人はね、いますけど、クロコロジーの方はなんか昔試して思い出、あの思い出っていうかあの覚えがあるんですよ。
全然知らなかったですね、こういうのあるんですね。
いや、アプリがあること自体は知ってたんですけど、無理やりやってるわけなんで、バッテリー食っちゃったりするんじゃないかなと思って入れてはいなかった
です。
はいはい、
あ、まあそれもそうですしね。
バッテリー気にならないっていうことなんで、こういうふうにもっとカスタマイズしたいっていう方は、いいアプリかもしれないですね、これは。
ユーザーにデザインを委ねると、結局全体がボロボロになっていくような印象は私にはあって、今のアップルのやり方しかないんかなって思ったりしますけどね。
ユーザーの場合はいわゆるアップストアのデザインガイドラインみたいなああいうものを守ってくれないですからね。
そうです。あのウィシングスかどっかがあの丸型のスマートウォッチでデザイン自由に選べるっていう、そのデザインのフォーマットをイラストレーターとかフォトショップフォーマットで出して、ユーザーが好きなようにそれのパーツね、貼りやった貼り、文字盤やった文字盤のデザインを作って投稿できるようにしたんですよ。これは相当いろんなの出てくるやろうなんだけど、なんかもう一ついけてないのばっかりが集まっててだからこういうもんかな、やっぱりできるもんを作る人はこういうとこ来れんのかなとか、なんかその時は思いましたけどね。
だからアップルはカスタマイズの幅を狭めてるのかもしれない
ですね。かもしれないですね。 iPhone 一つにしたってそのデザインあんまりこうね自由度がないとかね。どなたか分かりませんけど、まあ、推している誰かさんのサイン会で買わせ
た三浦さんのサイン会だった可能性
もありますからね。そんなこっそりやってないですけどね。
三浦さんは自転車界隈ではすごく人気
ですよ。そんなこともない。
そうですよ。
誰も知らないですよ、走ってても。
いや、ビジョンプロの三浦って名前で、ね、
すみれさんちょっとご存じなくて申し訳ないですけど、三浦さんのね川崎乗りといえばほんまに業界で有名な
んです。何を言ってるんですか。いやいや、乗ってないし見たこともない。
誰かに運転させて自分後ろへ立って
言う言うと行けって言ったれみたいな。
あれ昨日なんでそんな話になったんだよ。
二人乗り。
なんか私二人の話をしてたけど、何で二人にしたのか分か
る。あんまりいい話じゃないんですけど、あの川崎は治安悪そうねみたいな話からだったと思います。
違う違う、反対ですよ。あれ二人乗りはどんな乗り方してるかいう話からだったんちゃい
ます。そうでしたっけ。
それなんか大阪ではどうこうって山村さんが、そう
で私が大阪やったら自転車二人乗りで後ろに座らんと車軸のところに無理やり足乗せて立って前の運転してる子の肩掴んでね二人乗りしてるのがよう目立つって言ったんですよ。
はいはい。
でなんか春さんが調べたらそうやって川崎乗り言うらしいですよ。
あ、そうそうそうそうそう、流れね。
三浦さんが地元やって言って、
そうそうそう、知らんかったみたいな。
そうでも三浦さん地元でそんな見たことないって言うんですよ。
そうなんですよね。
私が見つけた記事はもうかなり古い。
あ、そう。
かなり古い記事が昔話として紹介してたので、川崎乗りって言われてた時代はもう本当に何十年も前やと思うんです
よ。ああ、ってことは、あのロストテクノロジーだったわけです。
テクノロジーって別に。スミレさん見たことないですか、そういうの。
いや、まあそういうスタイルの乗り方しているとはまあ見たことあるんでしょうけど、そこまで意識して乗り方見てないですからね。他の人
まあまあマナーとして安全の面から言っても良くないんやけどね、それはね。
ただ最近なんか一昔前は二人乗りしてるチャリンコのそれこそ高校生とか中学生とか割と見たんですけど、最近自転車周りの法律厳しくなったせいかやってる人を見なくなりましたね。
って言いましたかね。
なんかあった時に車と同じような大事になってしまうんで、やらないっていうところもあるのかなって気はしますね。
ちょっとここで、ね、話が終わっちゃうとやっぱり川崎がって言われるので、川崎は関東でそういう風なイメージ持たれてる方多いんですが、統計的には犯罪率とかそういうのは一番低いという風なものが出てるので、今は大丈夫ですよと、
そうですね、
の付け加えておきたいと思います。
、ね、あの神奈川の最前線ですからね、川崎は。
そうなんですよ。
ラゾーナのアップルスター、まあ、これアップル川崎のことですけど、横浜の吉村屋っていう、これ有名なんですか？
これは確か家系ラーメンの店ですね。
じゃあやっぱり盛りだくさんなんか出てくるの？
家系のもともと最初のところだったのかな。
あ、そうなの、
どうだったかな。とにかく私も 2,3 回行ったことあるんですけど、まあいつも並んでますね。
ウィキペディアもね、ちょっと今私見てるんですけど、
一応家系総本家吉村屋って名乗ってますね。吉村屋さん
総本山と呼ばれるって書いてある。
知らんかった。
開業した人は山形で生まれて横浜で育った。
横浜家系で言えばホーチミンにあの町田商店が進出してますね。
町田商店ってラーメン屋さんですか？それ
ラーメン屋さん、ね、横浜家系ラーメン、
ね、あれあの町田商店以外にもいくつか名前があるんですよ、あれ地域によって。確か
町田商店の系列、
系列って感じですね。
大阪の堺にもある。
山村さん、明日のお昼ご飯はもう決まりですね。
明日免許買い替えて、そんな時間ない。あ、知ってるわ。最近このなんかラーメンチェーン店、お店黒く塗ってるとこ多いですね。あれはなんでなのかな。夏暑くなりますのかな。
なわけじゃないけど。やばいね。お腹空いてきた。やばいやばい。もういやもうすっげえお腹空いてるよ。
今晩ご飯食べたんでしょ。
食べたけど、これはねもうよだれだらだら出てる。う
わ。やばい。いやまあこの時間にね、あのラーメンの絵を見せられたらもう完全に飯テロですよね。
ねえ。本当。
リスナーさんちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、今ちょうど夜遅い時間に収録をしているので、
ね、11時待ってるんですけど。はい、でまあ帰り横浜駅で迷われた。彦根さんはあんまりこう横浜の地理関係がお詳しくないことですかね。それですか、
まあ、横浜駅自体が、はい、私なんかはよく行くんでもう慣れちゃってますけど、はい、初めての方とかだと分かりづらい部分はあるかなという気がしますね、はい、魔改造を繰り返して作られてる駅なんで。
あの彦星さん、なんでこんな短い文章になってんねんって思われたかもしれませんけど、すいません、番組の時間の関係でチャット GPT に手伝ってもらってちょっとだけ文章の方を縮小させていただきました。ごめんなさい、はい、あの本文はちゃんと我々読んでてね、楽しみに思うんですが、あの情報は漏れることなくお伝えできたかと思います。でクロッコロジーとクリエイターのページっていう URL 貼っていただいてますんで、これはまたブログの方で貼っておきますんで、リスナーの皆さんそれ見てみてください。ごめんなさいね、前にブログに貼りますよって URL 貼ってなかった事件でもないな、あのそれがあったんですけど。あ、覚えてますかね、あの柴田文彦さんがウェブでそういう GUI のことを連載みたいに書いてることがありましたって言って、はいはいはい、ね、でその時に URL 貼ってなかったんですけど、リスナーさんからお問い合わせがあったので、まあ、その方にレスの形でもそうですし、実際ページにもそうやって貼ったんですが、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、 Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月15日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。